Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
今日はですね、
はい、
視聴者の方から、
はい、
視聴者リスナーの方、
かっこいい響きだね。
方から
リスナー
、はい、質問が来てますので、
はい、
それに答えていきたいと思うんですが、これね、質問をくれる、
うん、
質問する場所があるんだけど、
うん、
ポッドキャストのね、
うん、
各回の放送が聞けるでしょ、
うん、
そこの一番上に PDF があって、
うん、
そこからプレゼントを申し込むっていう風にすると質問も送れるのね。
へー。
でプレゼントも当たるの。
あ、すごいね。
各旅先で買ってるんだよ、プレゼント。
いっぱい買ってる。
そうそう、あれをこう送るわけ。
ああ、そういう仕組みだ
ったのね。そうそうそうなので、
うん、
聞いてる皆さんも、
うん、
プレゼント目的でもいいんですけれども、
うんうんうん、
ぜひね、僕たちに質問をいただければなと思うんですが、今日の質問を読み上げます。
どうぞ。
みひろさん、若菜さんの毎日の食事が旅をしているとバランスよくとか、取りたい栄養素とかを取るのが難しいと思えるのですが、
はい、
こだわってる食事法とかルールとかあるのですか？また毎日習慣にしているボディメンテナンスとかありますか？という質問をですね、広島の方からいただきました。
はい。
食事は、
まあ、確かにもう今はほぼ 100% 外食ですね、毎日。
そうだね、ほとんど海外だからね。
海外、いや、逆にこう日本にいる時も外食が多いもんね、
うん、
もう要は誰かと一緒に、
ね、日本の、ね、レストランが美味しくてね海外から帰ってくるとね、
うん、日本の私食堂が美味しいよ。
食堂ね、定食屋さん
最高、
はい、
納豆ご飯最高。
その日本の定食の話じゃなくて、
あ、
どういう食事をね、はいはいはい、バランスとかでもあんまり、
あ、そうでしょうね。ポイントとしては、
はい、
バランスよく食事をしようと思わないこと、
うん、バランスよく食事をしなくてよいと。
いや、そういうわけじゃないんだ
ろう。そういうわけじゃない。
多分バランスいい方がいいと思うんですけど、
はい、
なんか私たちの場合、
うん、
ミヒは考えてるか分かんないけど、
はい、
バランスよくちょっと健康的に食事しなきゃなって思いすぎると、
うんうん、
頭で考えちゃわない？
そうだよね。
例えば、
はい、
ちょっと炭水化物が多いからもっと野菜食べた方がいいかなとか、
うん、あ、難しそう
難しそうっていう
食事が難しくなりそう。
ああ、そうだね、
うん、
楽しいっていうよりかは、まあ、ちょっとこう感覚ではない部分で考えると、
うん、
本当に体が欲してるものとは違うものを食べてしまうことがあるのではないかなと。ちょっと自分の食事法、食事法ってないけど、
うんうん、
食事を振り返った時にあるんだ、なんかこうあったんだけど、
うん、
どう？
そうだね、でも基本的に食べたいものを食べるよね、う
ん、それがねそれが答えですね
、はい、かつ、
はい、
美味しく食べる、
食べたいものを、
うん、
自分が美味しいと感じる量で、
うん、
美味しく幸せに感謝していただく。
あ、美味しく幸せに感謝していただくっていうのが、うん、まあ、食事法といえば食事法かな。
そうだね。
こんな食事法あるのかな。
いいんじゃない人の分だけあって
まあそうだね
ルールか、ルールか。あ、でもさ、あれじゃない、うん、私はどっちかっていうと、
うん、
割と3食もしくは3食で足らずたくさん、それ
4食5食6食と食べるよね。小さく言っても収録で入るんだから、どっちも、
はい、まあ、とにかく私は3食、
はい、
とにかく朝起きたらすぐ食べてっていうことが好きなんですけど、
うん、
ミヒはさ、
僕は食べない、
基本的にあんまり食べない方が調子がいい、ね、
食べない方が好き。
それはなんか一応マイルールなんじゃない。
まあそうだ、ルールというか、ああ、ルールがあるとしたら体の声を聞く、
うん
かな。でその考えて食べ物をか、
うん、
選ぶんじゃなくて、
うん、
その体の声を聞いて、
うん、
食べ物を選ぶかな、
うんうんうん、そうだね。それがなんかでも一番なんか合ってる、自然
っぽい気は。
そう、でも目とかね、頭で食べちゃう時もある。要は美味しそうで、あまりにも具合悪いのに、
うん、
がっつりナシゴレン食べたりとか、
どんどん食べちゃうよね
っていうことももちろんありますけども、うん、
はい、そしてですね、
はいはい、
毎日習慣にしてるボディメンテナンスはありますか？
ボディメンテナンス、
僕は毎日腕立て腹筋背筋をですね100回ほど
やってないでしょ
してませんまあでも瞑想してるぐらい。瞑想って
ボディメンテナンスじゃないよ。
あ、心のメンテナンスだね。
ボディボディ
ボディか。
あ、ジムとか行くタイプじゃないんだよね。
うん、たまにボールでゴロゴロやるぐらい。足をあと
本当にたまに
竹踏みとか。
あ、でもでも、うん、確かにそういう運動系はしてないけど、
うん、
お風呂にはちゃんと入るよ。
あ、そうだね、お風呂には
どこ行っても
しっかりと入って汗を流して、
はい、うん、
塩かアロマオイルかを入れて、
必ず入れて
循環を良くするって
こと。そうそうそうそう。あとね、ちょっとさっきの食事法にもあれになるんですけど、
うん、
暑い国に行った時に、
うんうん、
どうしてもやっぱり冷たい飲み物が多くなるんですよ。
そうだよね。
で、実際スイカジュースとか、
うん、
すごく美味しいしね、
うん、
だけどそうするとやっぱり体が冷えてきてちょっと体調が悪くなりやすくなるので、
うん、
そういう時はあえてお店とか、
うん、
まあ、要は食事どころで、
うん、
メニューにあるドリンクを頼まずに、
うんうん、
ホットウォーターとジンジャーとハニーとか、
うん、
もしくはレモン
うん、
っていうのを作ってもらって飲んでますね。
そうだね、なんかメニューの中から選ばなくてもいいって感じだよね。この体のことをちょっと意識するには、なんか自分に必要な食べ物や飲み物を見つけて、うん、
はいはい、
それでなんかこう、まあ、レストランだったらオーダーしてみるとかっていうのもいいし、まあ、一番はやっぱり体の声を聞きながら行ってるっていう感じですかね、
うんうんうん、
はい。このようなライフスタイルに関する質問でもですね、旅の質問、ラジオのこと、どんなことでも構いませんので、たくさん質問ください。さて、これからはですね、先週に引き続き宗像堂宗像さんに話を聞きに行きたいと思いますが、
はい、
きっと今週も濃いでしょう。
濃いでしょうね
あんまり濃すぎてですね、
うん、
ちょっと分けることにしました、
はい。
短い時間の中でも多分受け取るメッセージがね、
うん、
たくさんあるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、ちょっと自分のアンテナを立てながら聞いていただければと思います。では宗像堂宗像さんに話を聞きに行きたいと思います。パンの新しいレシピってどういう時に思いつくんですか？
僕の場合、なんかこう感動したことが体の中に一回入るじゃないですか、
うん、
それがしばらくしてふっと降りてくる瞬間みたいなのがあって、
うん、
その時に捕まえて、
うん、
あ、こういうパン作ってみようかなっていうのを待つ感じなんです。
その感動したことっていうのは、それもいろんな体験、
そうそう、いろんな、もう全然食べるとかじゃない体験も含めて、
はいはい、
いろんな食事でもね、いろんな食事した時に、うん、美味しいとかまずいとか実は関係なくて、
うん、
まずくてもすごいインパクトがある経験は、
うんうんうん、
3年後ぐらいに、あ、こうやったらこの組み合わせで美味しくなるとか急に思う時があって、
へー、
っていう感じなんですよね。
面白い、
うん、
面白いね。
それって、うん、経験値の引き出しをこう増やしていって、ある時にこれとこれだみたいな感じで出てくるのかな。
自然に直感で結びついていくみたいな感じかな。
面白い。よくほらインスピレーションってさ、
うん、
体験して感動したり、うん、なんか心が動いた時に、うん、そのまんまそれがインスピレーションって形になって、うん、こう生まれてきたりするじゃないですか、うんうん、でも宗像さんの場合違うんだね。
もうパン屋さんだから寝かせてる。
体験したものと、そう、
寝かせてる
のね。発酵させて
る。発酵させてる。アイディアを発酵させて。
そうだね。
ちょうどいいことにピッと。
うん、
へえ、面白いな。
面白いね。
うん、じゃあ今もどんどん新しいレシピとかは。
そうですね。なんか考えるよりはなんか降ってくるのを待ってたり、あとは、
うん。
感動する音楽とか、ね、お芝居とか映画とか、なんかそういう体験をこう、
うんうんうん、
積極的に求めてる感じで、そしたらいずれ湧いてくるだろうって、
うんうん、
一見関係ないようなこともそうやってこう自分の中に溜めておくって必要かもしれないですね、
うん、ものすごい大切だと思ってて、
うん、
やっぱりそういう体験がないとなんか前に進みづらいというか、
うん、
なんかお客さんにもそういう感動が伝えられないというか、
うん、
なんかそういう自分をこうブラッシュアップしていくというか、
うん、
削ぎ落としていくというか、
うん、
そういう作業はこう貪欲にしてるかもしれない、
うんうん、
なんか職人だけどあれで普通は職人ってそのことだけをこう突き詰めてい
くじゃない、うん、あ、そうだね、
うん、本当に職人なんだけど、
うん、
でもちょっと新しいタイプじゃない、要は、
うん、
パンのことだけじゃなくて、
うん、
もう本当にいろんな体験の中にその要素を見つけて自分の中に入れていって、なんかこう自分としてパンを作るみたいな、
うん、
なんかすごく新しい職人の形だなと思ったんですけど、
うんうん、中田さんってあの、
うん、
職業って何ですか？
いや僕も時々思うんですけど、でも、うん、今表現している形がパンっていう形で、
はいはい、
だからなんか雑誌とかね、本とかの取材受けてても、
うん、
なんか共同で何かを作り出してるっていう感覚で、
うん、
なんか一生懸命やるんで、
うん、
もう全部ひっくるめてなんか表現っていうか、
うん、
全部に価値があると思ってて、
うん、
たまたまこうお金で交換できる材料っていうのが
うん、
今のところパンなだけで、
うん、
でもなんか全力で生きていこうと、まあ、常に思ってるので、
うん、
まあ、そのあんまり垣根は考えてないというか、
うん
うん、
すごい分かる気がする、
うんうん、
あのパン屋さんって感じがしないよね。
全然しない。
あの行ってよくお話ね、うん、パン食べながらさせていただくじゃないですか、
うん、本当にパン作ってんのかと思うよね。
パン屋さんのこう全然匂いがしない会話なんだよね。要はすごく
それが
哲学的だったりとか、すごくこう思想的だったりとか、
うん、
でいつも新しい面白いこうご縁とかの話を、ねね、してくれたりとか、うん、何してる人なのって最初だから思いましたけど
聞きたいって言ってたもんね。
そう、誰なんだあの人。
でもちゃんと朝おはようございますってやってるでしょ。
あの釜の写真でしょ。そこまでは見てます。でパンを作ってるかどうかはちょっと
本当に作ってるか、
ね、そこも写真も
そうだ、ね、
でも手が塞がってるから、ね、写真撮れない。
あ、なるほど。
でも本当にこうパン屋さんっていうのは全然しっくりこないもんね、
うん、でもこれからってそういう感じなのかもしれないですよね、うん、要は何屋さんとか何をする人、
う
ん、何かをする人とかじゃなくて、
うん、
その人の在り方っていうか、
うん、
もうそれがまあ形となってパンなのか、
うん、
靴なのか、
うん、
食事なのか、うんうん、何なのかっていう形になっていくのかもしれないですよね、う
ん、やっぱり仲いい友達結構いろんなことをものづくりしてる人が多くて、
うん、
でもなんかこう会った瞬間に通じ合うというか、
うんうんうん、
なんか根源的なところを表現したいみたいなことを考えている人たちとやっぱり出会うというか、
うん
うん
うん、そういうことなのかなとは、
うん、あのパン作りに関してもちょっと聞きたいんですけど、はい、なんかそのさっき普通のパンとはね違うって話をしてたけれども、うん、なんかすごくエネルギーが詰まってる感じがするんですけども、
はい
はい、それはなんかこう意識してるんですか？
やっぱりそこが一番僕が作りたいものであったりして、
お
例えば、その酵母たちの話をすれば、
うん、
なるべくたくさんの種類が同時に同じ環境でどんだけ自分の特徴を出せるかみたいなことを常に考えて、うん、で僕の中でもなんかこう 立体的なこう何て言うかな映像というかグラフというかなんかそういうものを常にこう、うん、いろんな菌たちのこうピークのあれが一応なんか見えてて
菌のピークなかなか聞かない言葉です
ね。いろんな種類にその増えて減ってっていうサイクルがあるじゃないですか。あれをこう、うん、どこのハーモニーで捕まえてパンにするかみたいな、
すごい
そこがすごい好きで、であと素材をなんかその素材が訴えかけてくる何かを捕まえれたら、うん、じゃあちょっと水増やしてみようかなとか、もうちょっとこね方変えてみようかなとか、いつもなんかそうやって対話しながらやってるっていうかね。だからいつもこうまあ物質なんだけど、なんか共同作業っていうか、まあ全部とこう真ん中でつながってるっていうかね。それ共鳴するところをこう拾い集めて、なんかパンにするみたいなそういう感覚
なんですね。
うん、今 ね、あのミヒが金って言ったでしょ、金って言った感覚と、宗像さんが金たちって言った感覚も全然違うもん
同じものなんだけども
全然ここにはねちょっともう本当に金みたいなこう物として失礼ながら金たちにも大変失礼ながら
すいませんでした感じがあって金さんすいません
本当に愛情を感じてたからリスペクトしてる感じ、存在として ねそれはすごい。
いや本当に僕より器がでかいから僕が成り立ってるって思ってるんですね。自分が予想した以上のパフォーマンスを必ずしてくれるので、
金様がですよね。
金様金
まあ金たち
金たちは金たち
つけたように言わなくていい、
うん、あでも今自分より器が大きいからっていうのは、すごくこうリスペクトしてる感覚があるよね。なんかそれはすごくわかるな。なんか自分の方がすごいんだって思うとね、大したもんできないよね。
ありえないでしょうね。
なんかいろんな仕事においても
僕らできることは本当にわずかなんで、そこをこうどう助けてもらって、どう仕上がるかみたいな、本当釜も常に不確定要素だし、酵母も不確定だし、粉ももうどんどん変わっていくので、その中で一番、ね、いいところをどうやって、しかも僕一人じゃないんで、スタッフとの共同作業なんで、スタッフのコンディションもどういうふうに持っていって、どういうふうに調べるかみたいな、そうすごい、あでもこうやって話すとすごい作業ですね。
すごい共同作業ですね。いろんな生命体のね。
そうそうそういろんな生命体
本当に本当に。
そのスタッフの方々は今何名ぐらいいらっしゃるんでしたっけ
今7人ですか。
でそのスタッフのコンディションもこう合わせていくっていう話があったんですけど、そこで意識していることはどんなことを意識してるんですか、スタッフとっていう、
緊張させないっていうのが一番、どうしてもこうピリピリした空気出すとすぐ感じるので、こういかに緊張させず、なんていうのかな、他にこう脇目でこう気にするとどうしてもミスしやすいし、いいパフォーマンスしないので、なるべくこうパンに集中して、手からとか目からとかいろんな感覚を使ってどんだけの情報を吸収できるかっていうことだと思うんですよ。
なるほど。
だからそれの邪魔をしないようになるべく、教えることをなるべくせずに、
教えることをせずに、
そうそう感じてほしい。である程度感じてから喋るとああって思うんだけど、何にもする前に言っちゃうともう真っ白になってフリーズしちゃう。
なるほどね。
でもその感性、感じる感性ってやっぱり誰もが持ってるわけじゃないと思うんですけども、そういった場合はどういう関わり方をするんですか。
でも結局は信頼して長い目で見て、最低1年とかかけて付き合わないと、まあその人がねやり続けてハッピーじゃないともちろんやる意味ないし、で僕らもそういう感覚にならないと意味ないんで、難しい人は難しいんじゃないかなって話をして盛り上がる人だよね、
盛り上がる人
そうそうそう。でも今の2つ、この信頼してこう時間をかけてっていうところって、なんか今のまあ、多くの会社とかってその逆だと思うんだよね。なかなか信頼できなくて短期で成果を出してほしいみたいな、それ でもその信頼して時間をかけて関わり合っていくっていうのがすごく重要なんだなって。
やっぱりいろいろ試してみたんですけど、やっぱりたくさんの人と関わって一緒に作ってみたんだけど、その方法が一番いいのかなっていうのはやっぱ今の感想かな。
いや、いい話だったね。
深いです、濃いです。まるで宗像堂のパンのようです。はい、
はい、ミヒは今回のところで気になったところは、
気になったところはですね、発酵させると。
ほう、
まあ、パンの話だけではなく、
うん、
あのアイディアもね、
うんうん、
寝かせて発酵させるっていうところがなるほどなと思って、で僕もよくね、いろんなものを思いつくんだけど、昔はね思いついたらもうすぐパッとやったりしてたんだけど、
うん
うん、ちょっと大人になった今としてはおこれはいいと思ったらちょっと待てよと思って、うんうん、ちょっと一晩寝かせるとか、
うんうんうん、
で一晩どころか、
うん、
数ヶ月寝かせてみるとか、
うんうんうん、
そうするとなんかこういい感じに熟成してくるんだよね。
へえ、
うん、
熟成を待つのは、
そう、そのアイディアがこう、ね、発酵していくんだろうな。アイディアが発酵してるのをちょっと自分の中で楽しみに、
うん、
見届けていると、
うんうんうん、
いうふうにすると、な本当にね、こうちょっと身の詰まったアイディアに化けていくっていうことを体験してるので、うん、僕はなんかそれがすごく響いたな。
なるほどね。
他のはいかがですか。
いいね、ですね、
まあ、
収録中もね、いろいろなんか気になったところはお伝えさせていただいたんですけれども、
うん、
なんか物質なんだけど、うん、まあ、菌たちがね、うん、
はい、
物質なんだけど本当に一緒に共同作業してるっていう表現
という
かね、うん、それがすごく共感できるなと思った。
なんか最初聞いた時は、
うん、
え、物質と共同作業ってこう思ったんだけど、
うん、
でもすごく分かるの、しっくりきた。
すごくしっくりきたね。
どんなところがしっくりきたの？うん、
そうですね、ま、なんか私も仕事で、
うん、
ま、ホリスティックファッションっていうのね、オリジナルのセッションをさせていただいているんですけれども、うんうん、ま、洋服、ま、ファッションですね、それファッションを取り扱ってはいくんですが、うん、ただ物として扱うのではなく、一つの存在としてカラーであったりね、デザインであったり、コーディネートであったり、アイテムであったりっていうのを捉えてじゃないな、関わっていくっていうことをやっていくんですね。で、それだけでなくって、海外からもいろいろバイングをして、
うん、
販売会とかも時々するんですけれども、それらのものたちも本当に自分の子供のようにというか、
うん、
声をかけていくし、うん、そうするとやっぱりなんか全然そのものが持ってる命の輝きって言ったらちょっと大きいけども、なんかね、パワーがブーって溢れてきて、それがねちゃんとお客さんに伝わっていくっていうのがすごく面白いなと思って、
じゃあ物は物じゃないんだね。物はなんかもうエネルギーの、
そう、全てのものは
塊みたいな、エネルギー
がありますからね。
だ
からとっても共感できるし、うんうんうん、ここの部分がこれからすごく大切な、まあ、あり方の一つになるんじゃないかなと思ってます、
ね、なんか全部と、あ、宗像さんがね、全部と真ん中でつながっているって表現をしてたんだけど、
うんうんうん、もう
そのただつながっているっていうのは、こう真ん中でつながっているっていうのが、
うんうんうんうん、
なるほどなと、またさらに思ったよね、
うん、
こう、
うんうんうん、
本質的につながるというか、そんな面で見てみると、
うん、
自分、まあ、これお聞きの皆さんも自分の周りを見た時にちょっと違う景色が見えるというか、
うんうんうん、
違う関係性が、
うん、
物でも人でも、
うん、
生まれてくるんじゃないかな、
はい、
というふうにね、思います。
はい、
あともう一個あるんだけどさ、
うん、
いい？気づいたというか、あの響いたこと、
うん、
あのスタッフとのねこうチームでやっていくっていうことにおいて、
うんうん
うん、すごく僕も共感したのは、うーん、教えることをしなくて感じてほしいっていうことを言ってて、
うんうんうんうん、
でその感じてから教えないと、
うん、
こうあまりこう多分腑に落ちないっていうところをお話をしてて、
うんうん、
これ僕が講座を行う時も同じことを意識してるんだよね、
うんうんうん、
だから最初には教えなくて最初に体験してもらって、
うん、
気づいたり感じてもらってそこで初めて教えるってことをやってるんだけども、うん、そこがすごく共通点だなっていうのと、うん、あと待つ、
うん、
信頼して長い目で見ていく、そのスタッフの成長だったり、
うんうん、
最低1年って言ってたけど、
うん、
本当に多くの会社はね1日でも早く売り上げを上げて、ね、1日でも早く成長して、うん、っていうことを願ってるけど、
うん、
それとはもう全く逆なんだけれども、これもなんかより本質的だなと思いました、
うん、はい、
はい、
では今日の魔法の質問をどうぞ。
はい、今日の魔法の質問は、ビジネスパートナーは誰ですか。ビジネスパートナーは誰ですか。この質問はですね、
はい、
この公開収録中に非常に申し訳ないことを金たちにしまして金たちのことを金と呼んでしまいまして
思いっきり言ってたね
もう実は金たちもビジネスパートナーだったと。
そうですよ、
はい、そうなんですというように考えた時に、
うん、
じゃああなたのビジネスパートナーは誰だろうというふうな、ね、ことを考えたいなと思うんだけども、
うん、
例えば一緒に働いている〇〇さんですということだけじゃなくてね、
うんうんうん、
その他にも多分ビジネスを構成する要素だったり自分が活動していく上で、とても重要な要素やエネルギーいや、まあ、ものに見える一見ねものがあるかもしれませんが、うん、そういう意味でのこの質問です。ビジネスパートナーは誰ですか。
僕はね、
旅です。
ほう。
なんかいつもねアイデアが出てくるだったり、
うん、
何かまとめるだったり、
うん、
何かこうアクティブに回していくときって。
うん、
結構移動しながらやったりするんだよね、
うんうんうん、
だから、まあ、旅ってちょっと大きいけども、
うん、
移動させてくれる飛行機もビジネスパートナーだったり、
うん、
ビーチで座るときに敷くビーチマットもビジネスパートナーだったり、
うん、
今までは物としか見てなかった要素もありますがこれからはビジネスパートナーとして大切に関わり合っていきたいなと。
あ、ぜひそうしてください。
はい、思います。若田さんの答えをどうぞ。
そうですね、ビジネスパートナーというと、私は自分の要は仕事っていうかね、ビジネスを通じて関わってくれたお客さんたちかな。
あー、お客さんたちがビジネスパートナー
に、うん、なってる気がする、
うん、お客さんじゃなくてね、
そう、
とどまらなくて
ってことでしょ。そうそうそう、でもちろん本当に一緒にね、じゃあちょっとなんかやろうかっていう風になる場合もあるんですけど、
うんうんうん、
そうじゃない場合でも、
うん、
そこでなんか必要なことを気づかせてくれるというか、
うん、
教えてくれる存在だし、 自分にはない視点を、
うん、
見せてくれたり、うん、教えてくれたりするので、私にとってはお客様がビジネスパートナーです。
でもそういう働き方ってこれから多くなるかもね。なんかこう売り手と買い手っていう関係性だけじゃなくて、それを超えた、
ああそうね、
関係性がなんかこれからずっと続くビジネスのあり方の一つかなっていう気がします。中田堂見ててもそんな気がするな。ぜひあなたもビジネスパートナーは誰だろうという問いを答えてみてください。これさ、実際のビジネスパートナーと答えてみても面白いよね、
うん、
働いてる人たちで、うん、自分たちのビジネスパートナーは誰なんだろう、
うん、
はい。今日の放送はいかがだったでしょうか。ぜひですね、ポッドキャストの定期購読ボタンですねを押すと、毎週自動でこの放送が金曜日にですね配信されますので、ぜひ登録ボタンを押してください。次回は、公開収録ファイナル、
はい、
ということで、さらにさらに濃い話を届けたいと思います。はい、それでは来週の放送も楽しみにしていてください。では良い週末を。
Traveler's Cafe.